グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル恩師と
ボーイズックンことつくだ、
はい、眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー他1名でお送りいたします。さあ防災ショットバーシーズン4、うん、縮めてディア S4、
はい、
災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をいたしますが、うんうんうん、やっぱり夏の夜とくればね、
うん
うん、怖い話も、なんかあの近所のバンバンラジオで、バンバンテレビかな、え B スポット
やね、
階段があるんやな、うん、毎夜そこ隠れとんねんやって出ててよ、隠れとんねんやその段ボールの中、あ眉毛はここおるやんな、
あら
なんで鍵あるの、
読んだ、
いや読んでないよ読んでないから帰って眉毛眉毛あのダンボール箱なんかおる予定やったんちゃうの、なんで外出ていっとでも眉毛もう一人連れてきたんよ今日、
います、
怖いな、
いますよ、います、夏の夜はねよくついて帰ってくるから気ぃつけらなかった、ほらほらほらほらほらほら、もうあれ近所のガキやと思うねん近所のガキピンポンダッシュすんねん、もうかなんねやななんか怖い話があのバンバンでするやらしいね、なんかおもろそうやけど、うん、ザビエルさんの怖い話もいっぺん特集してほしいな、これはもう一晩夏の夜バンバン特集、
今
ザビエルと喋ろう、
ひと節
ひ
と節ひと節
ひと節って何、
ひと節ご自慢の怖い話を、
え怖い話、
はい、
ね昨日の出現から嫁さんに怒られた話、これもう一番怖い、
火消し大変、
火消し大変ほんま出現でも怒られることこの上ない、これ聞かれることもっと怖いというところで防災ショットバーディアに来た限りは、
うん、
地震以外はあったけれども希望を持って頑張ってるって言うてね、うん、もうここから真面目にせなあかんねんけどもね、今回もねちょっとねこっち頑張ってる酒蔵のお酒をね眉毛ちゃん、
はい、
取り寄せました、はい、眉毛のためやで、
ありがとうございます、う
ん、詳しくはそちらのご紹介も、
はい、
さっさとお読みください
ではご紹介します、本日ご紹介するのは創業文久元年宮城県石巻市で酒造りを始めた平子酒造さんです。石巻市は太平洋と北東北を縦断する北上川の河口に開けた港町です。金華山沖では暖流と寒流が交わる世界三大漁業の一つとしても、あ、すいません、世界三大漁場の一つとしても有名で、四季折々に美味しい魚介類を楽しむことができます。また江戸時代には伊達藩と南部藩の米の集積地として栄え、遠く江戸大阪に物資を運んでいました。当時の造り酒屋は藩の許可から一宿一軒と定められていたようですが、石巻にはなんと16軒もの造り酒屋があったと言われ、日本屈指の港町であり酒造りの盛んな町であったことも想像できます。本日は平子酒造さんの日上純米大吟醸ブルーボトルをご用意しました。酒名の日上はその昔太陽の恵みを受ける国日上の国と称えられ、その中央を流れる川日上川が後に北上川と呼ばれるようになり、郷土と深い関わり合いがあることにちなんで命名されました。心地よいフルーティーな香りを醸しながら適度に熟成され、お米本来の旨味を十分に感じられる透明感ある最高のバランスとして仕上がっています。
本日はこのフルーティーと呼ばれる、まあ、代名詞と呼ばれる、まあ、日上大吟醸ですね、純米大吟醸、はい、ご用意させていただきました。今日部長おらへんねん、うん、よく考えたら、
あ、2人分飲める、あ、違う、う
ん、部長なんで今日休みな、会社休んどった今日、
もう一人
いるもう部長も肩叩かれたらしいからない
やいやいや、今日風邪ひいたんちゃいますか、
風邪ひいたんかな、なんか分かれんねんけどね、
ちょっとグスグス言ってあります、
あ、グスグスはね普段から言うとね、あいつというところでいつものように乾杯をしたいと思います。ではお次させていた、あ、今のあの放送事故とちゃうよ、放送事故、放送事故あ、俺自分でついてまおう今日、
いや、そんなそんな
いやいや、じゃあちょっと継がさせていただきます。
あ、どうもどうもどうもどうも。
まあ、いいな、あの瓶より大きいグラス持ってきたらあかんやろ。
ちょっとタンブラーはあれなんで、無水なんで、うん、今日からあの花瓶持ってくることにしたんです。
花瓶、
ガラス製の方がいいかな
と。花瓶ってそこは泣いてへんかいな。
いや大丈夫ですよ。
泣いてない、泣いてない。
それは
植木鉢や。あ、そうか。まあ、花は僕はもうやっぱり根のあるもんやと思ってるからね。
あ、
まあ、やっぱ切って鑑賞するなんて私には、うん、できない。
命あるものを立つだなんて、
う
ん、
そう、うん、なんと答えていいか私は分かりませんがというところで、昨今の数々災害っていっぱいあるもんね最近ね。
そうですね。
今日、今日もミキさん後ろで席してる場合じゃ今日もごっつい雨、雨めっちゃ降ったん東北。
あ、ニュース
史上最高ごっつかったよね。
やってました、金曜日です ね、
なんか今までにない、
うん、
ね、経験のない雨、うんうん、どんぐらいやねんやろな。1時間に100ミリ以上でしょ、
うん、
バケツひっくり返したよりもごっつい、うん、風呂桶ひっくり返したぐらい不適切な言い方やったんかな。そやけどもう立っとられへんのかな、それぐらい。
やっと思います。
そやのにあれなんで車で走り回んねやろな、みんなあんな、なんか俺分からへんわ出たあかんで家から、うん、言うたってもいいよ、出たあかんって、一軒一軒回って。
そうですね、
東北、うん、待っといてよ今からというところで話は元に戻しますが、うん、昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された皆様が一日でも早い復旧復興を心から、うん、ほんまに復旧復興を心から記念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
ああ、うん、今日は眉毛が一回噛むからもう噛みっぱなしやな。
電線しました。映るんです。
電線ってどこ？
電線はないです。
電線ないな、
はい。
というところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、シリーズやっててよかったやっときゃよかった防災意識、反対やったかどうか分かりませんが、うん、今回はあなたが本当に理解をして防災活動をやっているのかということを確認しながら防災意識を考えていただきたいと、まいげちゃん思ってますよ。
はい、
うん、
ん、ちゃんと理解して防災活動をやっているのか
ということや。
そうやね、
まかとかつくの、
うん、まあそれって知ってはいるけど理解してないっていう話ですよね。
そうそう、どっかで講演聞いてたよな、
うんうんうん、こんなことすればいい、まあ、それは分かってると、うん、だけど何のためにするのか、それをしたらどうなるのか、まあ、そういうことを理解せんと活動をしてしまう、場合が多いっていうことですよね、うんうん、まあ、言い換えたらあやふや防災みたいな感じですよね。
そうそう、なんかほんまの防災というか何のために防災するのかというのを分かってやってるかということやな。
そうですね、うん、なるほど。まあ、ね、東日本大震災以降防災活動っていうのは全国的に広がって盛り上がってるんですけど、うん、どうもやっぱり間違ってるところが多い、そんな感じがします、うん、先日もね、やっぱり滋賀県、東近江かな、
うん、
そこの消防訓練で子供がね全身やけどしてしまった事故、これなんかもちょっと摩訶不思議ですね。
そ
う
や
な、
うん
うん、なんか驚きの事故というか人為的ミスっていうかちょっと不思議な事故でしたよね、
うん、
まあ、メディアが報じることを聞くとアルコールの注ぎ方だとか、うん、火が消えていなかったとか、まあ、そういういろんなことが伝えられているんですけど、うん、マスターはあの事故どういうふうに見られました？
うん、あの事故ね、メディアの報じ方も悪い、うん、報じられていること以前におかしなことがあることに気がついてないんですね。でもあまりメディアは報じない、なぜかメディアが知らないからちゃうかなと思うんですよね、うん、使ってた消火器っていうのは消火器操作訓練用の水消火器っていうものです、うん、それを使用していたことのツッコミがないんですよ、メディアから。
中に消火剤じゃなくて水が入ってるってい
うことですか？そうそうそう、今訓練用に小学校とか中学校でも学校で訓練するとき、まあ地域でもそうやけど訓練用の水消火器っていう中に水が入って空気をちょっと入れて圧をかけてる、
うん、
で通常操作をマニュアル通りにすると水がチュッて出てくるっていうものなんですよね、
うんうん、
でその水消火器は使い方は知ってるんやけども、うん、ほんまは理解していない、説明書を読んでいないという人がやったんちゃうかということです。
あ、うん、
どんなことが書いてあるかというと、はい、今から聞いたら驚くよ。この商品は消火器ではありません。決して火災には使用しないでください、
うんうん、
火災には使用できないものをアルコールで本間の火を使って訓練をしてるんです。火が消せないもので火を消すっちゅう訓練をやってる。こんなバカなことはない、
うん、
これも全国的に行われてた時期があるけれども、まあ、今はもうほとんどやってないんちゃうかなとは思うんですが、この訓練用の水消火器は消火器の使用方法操作方法を覚えるものであって、まあ、これ言い方は正式には消火器操作訓練具とか消火器用放射器具、まあ、操作を覚えるもので決して火を消す訓練をするものではないということを理解していないことで大きなミスが始まった。もう一番最初のボタンの掛け違いね、
うん、なんか名前がこう勘違いさせちゃうんですかね。水消火器ってなんか火が消せそうな感じがしますし、でも今すごいびっくりしました。もう火を消す訓練をするものではないというもので訓練をしてしまっていたということですよね。しかもそれでも多くの地域でやっている場合が多いんですか、
うんうんうんうん、まだ多分ね間違ってやってるところが多いんで、今回のニュースで多分あの見直された部分はあると思うけれども、うん、まあ危険を伴う訓練っていうことをね、我々一般市民が必要があるかどうかということになるわけですよ
ね、うん、そうですね、うん、やっぱり天ぷら油のね鍋の火、これをやっぱり毛布とかバスタオルで消す危険なテストとまあ、同じことですよね、
うんうんうん、
水消火器という安全そうに見えるんやけど誤った危険な訓練を、するっていうことですよね。
そういうそれから言えばアルコールに水かけるって言ったら言語道断やね。
そう
そう
ですね、油
に水
余計に飛び散るっていうの、うんうん、だから知識としては必要でも練習をするべきかどうかっていうことになるんちゃいますかね、
まあ、実際その知らないよりは知っておくべきだというぐらいのことであって、うん、まあ、訓練でやっておく必要があるのかどうかということにはやっぱりなってくるんちゃうかなとまゆちゃん思うねんけどな。
そうですよね、うん、まあ、知っているよっていうような程度ではなくて、やっぱりちゃんと理解した上で判断することが大事ですよね、うんうん、だからやっぱり何事も勉強してちゃんと理解しとかなあかんってことですよね。
そうそうそうそうそう、うん、テレビとかビデオでも使い方を理解せずにマニュアルを読まんとやっとって失敗するやつがおんねん。
で撮れてへん
撮れてへんとか映ってへんとかうん、バンバン映らへんとか言わずおんねんけど、それはもうちゃんと読んでへん、うん、な、うん、分かってる君、うん、
いや分かってますよ、
うんうん、ではね、そこであなたは本当に理解できてるかということを確認皆さんにしたいと思います、うん、まあ、近年ね、まあ、特に東日本大震災の後ぐらいもよく言われるんやけども、防災には地域コミュニティ力が必要ということが言われてます。知ってる、はい、まあ、
東日本大震災以降、うん、今まで以上にやっぱり防災には地域のつながりというか地域コミュニティ力の必要性をいろんなところで本当言われてますよね、うんうん、でやっぱり災害への備えのためには地域コミュニティ力って欠かせないものやと私も思うんですけ ど,
なるほど。じゃあなんでね、はい、地域コミュニティ力が防災に必要なのかは毎回分かる、説明できる？
それはね阪神大震災、阪神淡路大震災の時に行政の公助っていうんですかね、よりもその公の助けよりも、まあ、自助とか共助、
うんうん、
で、まあ、近所の人の方が助けてくれたことの方が多かったからかなと思うんですけど、だからやっぱりその地域で助け合う地域コミュニティ力っていうのが必要なのかなと思うんですけど、どうでしょう？
まあ間違いとは言わへんけれども、それだけで地域コミュニティ力をクローズアップさせてよいのかということにはなるんちゃうかなと、
うん、
本当にその意味が理解できた上で地域コミュニティ力が必要だと思っているのかということになるわけで、
うん、
そこで今回はなぜ地域コミュニティ力が防災に必要なのかを祭り、お祭りね、何が好きやお祭り、
そうですね、
うん、お祭りと防災訓練、この2つを通して考えていきたいと本日は思いますが、
はい、
全国各地でですね、まあ、あの大震災以降活発に防災訓練がいろんなところで行われていますが、まあ、当然あれだけの巨大地震と巨大津波を目の当たりにすればですね、防災減災の必要性を感じるには違いありません。ではつっくん、これに関してなんか言いたそうな顔したもん。
そうですね、やっぱり巨大地震とか巨大津波、こういう災害って今に始まったわけじゃないんですよね。やっぱり過去の歴史を紐解いたらやっぱり何度も 繰り返し、そうそうそう、同じような災害に我々人間はね、うん、やっぱ多くの命をなくしてると、うん、にもかかわらず人間っちゅうもんはやっぱりそういう生き物はやっぱり大切なことを忘れてしまうと、うんうんうん、そして忘れた頃に災害はやってくると、うん、それでまたその度に多くの、ね、大切な命が消えてしまってまた忘れ去られ、うん、そして次の世代にねその備えの大切さということがきっちりと伝え言い伝えられてないという現状ですよね、
う
ん、
そうですよね。やっぱり一時的に高まった防災意識もやっぱり時間の経過とともに災害への備えがなんかそういう意識が薄くなってしまっていつの間にかこう消えてしまうというか、うん、2年前のあのいとましかったあの東日本大震災ですらやっぱり喉元すぎかかっってるっていうんですか ね、
うん、なん
か
もう、ね、
一番暑い時じゃないみたいな感じもありますし、うんうん、阪神淡路大震災に至ってはもうなんか歴史の一つというかだ知らない世代もいっぱいやっぱりね生まれてきてますからね。
まあね、なぜ災害の伝承ができないのだろうかなっていう考えにはなるね。実際のところ防災とは何をすべきかわからない人が多すぎる。まあ、これはね、うん、私がいつも言うけど備えの定義が示されていないからで、うん、守るべき対象を漠然とさせてしまっていることちゃうかなと思うよね。
マスターでもその備えの定義っていうのは何なんですか。
このね、備えの定義っていうのはねつっくんが公園で聞いたから耳にタコできとった
そうやね、うん、まあ、やっぱり我々が考える備えの定義っていうのはやっぱり自分の大切な人を守るこというのがあって、うん、そのために自分もまずやっぱり死んだらあかんと、
死んだら、
うん、まあ、このことに気づいていない人が防災を語るからどの時代においてもやっぱり厄介なことが起こってしまうということに、
上から目線やな、ね、すごいな。
厄介なことって何ですか。
いや、厄介なことっていうのはやっぱり自分たちの町は自分たちで守ろう、なんかそういう最初からやっぱり他人任せを誘発させる活動のことになるんですよね。言い換えたらやっぱり自分の命、自分の大切な人の命をもやっぱり他人に丸投げするような活動を主眼に置いてしもてると。だからやっぱり防災減災活動がやっぱ継続していかへんと、
そうや、ね、いうことかな。自分たちの街は自分たちで守ろうと完璧に他人任せを言ってる状態やからね。ああ、
うん、自分が選んでも誰かやるやろみたいな感じになっちゃうんですね。
うまいこと言うな、
うん、
お酒美味しいから、
うん、お酒美味しいからでもね、さっき言った防災訓練ともう一個言ったキーワードのお祭り、
はい、
それをどうかと考えたら、お祭りっていうのは何百年何千年前から脈々とね受け継がれて、うん、次の世代に引き継がれていく、
うん、
まあ、それで多くの人が参加する、
うん、
まあ、起源がね平安時代以前とされる長野の諏訪大社の御柱祭りとか、
うん、
御柱祭やね、
うん、
で鎌倉時代から続く京都の下鴨神社のおかげ祭り、おかげ祭というのかな、
うん、
まあ、多くの祭りが毎年毎年ねきっちりと手法やマニュアル化された作法などを事細かに受け継がれて開催されてる、
うん、
ね、祭りでは危険と隣り合わせになるにもかかわらず、もうバカみたいに喜んで参加してしんどい役目でも仕事も笑顔でこなすという不思議な行動が参加者には見受けられるわけですよね、
うん、
これは何でやろうと考えると、もともとは神様への、まあ、祈りを捧げるために始まったのがお祭りなんですけどね。でも最近はね、マギちゃんちょっと変わってきてるよね。
そうですね、どっちかっていうとこう地域交流のためのものとして開催されてるなっていうのが多くなってる気がします。
そう、地域交流的なね、地域の祭りと言われるものがその傾向になってる、
うん、
まあ、祭りはね多くの人をなんか引きつける魅力が、まあ、つくん、そう、ね、この間祭りやった、
うん、
どんなとこに
引きつける、うん、まあ、やっぱり屋台ならではのやっぱり美味しい食べ物、
うん
うん、まあ、やっぱり面白いゲームとかのね、やっぱり普段せえへんようなものがあると、
うん、
まあ、それをねやっぱり子どもたちがワクワクこう遊んでる姿を見たりするのはやっぱりね、うん、本当に楽しいですよね。
嬉しいな、こっちはね、うん、まあ、祭りはこう日常やってることとは少し違うから人が興味を持って集まる、
うん、
まあ、珍しいものには何でも興味が湧くんだろうと、まあ、マスター思うんやけども、
うん、
まあ、そういった魅力が祭りにあるんだろうと思うんや、うん、
あ、そっか、じゃあ、うん、いつもと違うから人を引きつけるポイントになるんですね。
そうそうそうそうそうそう、うん、祭りに参加したら、まあ、過去そして現在それから未来についての情報を共有できる仲間がなんかその場にいる気がします、
う
ん
う
ん
う
ん、
はあ、 じゃあ地域での祭りは年齢が近いとこう同じ学校の出身者が多くて、
そう
年齢が少し離れていても同じ地域で暮らしているっていう、うん、なんかこう
先輩後輩とかね、
一体感とか、仲間だからこそ言葉には出さなくても、まあ、連帯感であるとかそういったものを共有できる何かが存在するんかなって感じですよね、
うん、そうね、うん、まあこの共有できる仲間がいるっていうのがやっぱり心の底から嬉しく、そして心強いものになるんちゃうかなと、なつく思うよな。
そうやっぱりね、年に一度顔を合わせる人も、うん、いますからね、うん、まあその中で今日も暑いねとか、今だったらね熱中症に気をつけようとか、まあ、逆に大きくなったねとか就職しましたとか、
去年ちっちゃい子が大きなった場合あるもんな。
そうで、ね、来年結婚しますとか、うん、子供ができましたとかね、こんな他愛のない会話するだけでもやっぱり楽しく、やっぱり気持ち的に嬉しくもなりますよね、
うん、そうやね、うん、まあ、自分と、まあ、他の人他者がね情報共有できるこういうコミュニティはいつの時代においてもやっぱり人が集まりやすい、うん、それは楽しくをキーワードにしてるからということですわ、まゆちゃん。
そうか、うん、じゃあそういう地域コミュニティ力が、そういう力っていうのが本当は必要だってことなんですよね。そういうことですね。楽しくっていうのがキーワードなんですね。
そうなんですね、やっぱりね、
やっぱりでも楽しいと次回が待ち遠しくなりますし、でそうなってればもう長年にわたって継続できるっていうことですね。
そうそう、来年の祭り楽しみやない、来年祭り交渉なとかってなるやんか、
はい、
やっぱり防災っていうのもそれを生かさない手はないわけで、やっぱり来年の防災訓練もこんな風にしたいよなとかって言うべきことちゃうかなという風な感じになるわけね。まあいくらね、ほんまちょっと言いにくいけど、素晴らしい防災活動でも堅苦しく眉間にシワを寄せたなんかね、うーんっていうような継続しない防災活動をやっててもやっぱりダメなんですよね。笑顔で楽しい継続可能な次世代に、やっぱり一番大事なことは次世代に引き継げる防災活動をみんなで考えることが大事ちゃうかなと思いますね、
はい、
そのためには他の人の言葉に惑わされず、地域でオリジナルの防災活動をしましょうという、うん、そうすれば災害が発生してもきっと多くの人が備え安心できるはずやということ、
うん、
ね、まあ自分はどんなことをすればいいのか、まあ、皆さん悩まれると思いますが、それはあなた自身がやっぱり学び考えることが大事だということです、はい、そしてそれを始めるのはいつなのかということですか。
それは今でしょう。ね、やっぱり今回の防災式、やっぱり情報をやっぱり共有できる仲間、ね、これを作ろうと、うん、まあ、これがやっぱり地域のコミュニティ力であって、やっぱり真の防災の、うん、まあ、防災力かなと思うんですよね、うん、やっぱり聞いてる皆さんもこの瞬間からやっぱり始める、それが大切かなということで、いかがでしょう。
だからやっぱりその普段から声を掛け合ってるからこそ、あいつおらへんとか出てきてないとかっていう、うん、すぐに安否確認ができるし、うんうんうん、あおばあちゃん出てきてない大丈夫かな、おばあちゃんここで寝てるはずやとかって、もし倒壊した家があってもピンポイントで掘り出した、
うん、
まあそうやね、これは阪神淡路大震災の時に淡路でね、やっぱりできたことなんで、うんうん、それをしっかりやることが大事かなと思いながらやけれども、うん、昨日、はい、ゲップしたけど、今失礼やけど、はい、あの地震速報になったけど、みんなびっくりした、
びっくりしました、
びっくりしました、
めっちゃびっくりしたな、うん、俺何がびっくりしたってバンバンがならへんかったことがびっくりしたな。あれはやっぱりあれはやっぱり正確やったよね、
うん、
バッチリ正確やから、正確な情報を元にしてるからならへんかったよね、
うん、
意図的にスイッチ誰かが切ったいうことはないよね。もうだから、バンバン緊急地震速報を入れよう、これが今日の防災式や、
はい、
う
ん、そうでした、
こんなもんでええかな。
ぜひ皆様ご検討ください。
いや、ご検討あかん、絶対入って、
う
ん、
そうですね、
絶対入って、緊急地震速報絶対入って、ザビエルからのお願いや、入ってバンバンでなくてもええから、あバンバン入って、まだ30分もあるから、もうずっと言い続けて
30秒
か、うん、あでも緊急地震速報はやっぱりね、あった方がいい、携帯のエリアメールも鳴るけれども、うん、同時にやっぱり緊急地震速報が鳴ったらより正確なんで、
うん、
皆さんもバンバンの緊急地震速報どうぞ格安でお入りいただけますので、よろしくお願いします。
宣伝部長になって、
宣伝部長、
うん、今日は差額はね、ザビエルさんが持っていただける、
はい、私が持ちます、
はい、
何倍だかな、月え
570円、
では570円です、さよなら、
はい、さよなら、
さよなら、
ありがとうございます。